耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1235回9月21日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんの会社ってどのくらいの規模でしょうか。会社勤めじゃない方はね、まあお店とかの規模でもいいんですけども、いわゆる社長さんってね、まあどんな企業にも一人はいると思います。もしかしたら皆さん自身が社長さんかもしれませんけれども、自分は社長ではないという人、皆さんの会社の社長さんとどのくらいお話ししたことありますか。ね、まあ、社長って言ってもですね、本当20歳の社長から本当60歳の社長までたくさん、いると思うんですけれども、やっぱりね、経営者って自分で仕事を仕切ってますから、いろんなことを知ってるというか、いろんなことを勉強してきた、というかもう身をもって学んできたという人が多いと思います。だからね、社長さんの言葉っていうのは、まあ、昔から金言と言われてね、社長本というね、まあ、ちょっと俗なジャンル分けですけれども、まあ、社長本と言われるビジネス書があるくらいです。というわけで今回はですね、まあ、昔ご紹介しました2000社の赤字会社をね、救ったあの社長さんの本をまたご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はプレジデント社より出ております長谷川和弘著、2000社の赤字会社を続々と救った社長の手紙、若い人たちに送り続けた大切なこと、という本です。まずは著者のご紹介ですが、長谷川和弘さん、以前も新刊ラジオでご紹介させていただきました、ベストセラー社長のノートの著者です。現在会社力研究所代表として、会社再建経営相談並びに、千葉商科大学上席研究員として、経営幹部鍛錬のための講座を持つなどしている方です。で、以前紹介した通りですね、2000社の赤字会社を救ったという経歴がありましてですね、赤字会社の再生請負人とも呼ばれまして、この実績からカルロス・ゴーンにちなんで日本のゴーンとかもう一人のゴーンという、ね、異名もお持ちの方です。で、そんな長谷川和弘さんのね、今回の著書社長の手紙なんですけども、まあ、この本はですね、20代から30代の、まあ、比較的若いビジネスパーソンにお勧めしたいなと思っております。まあ、社長のノートもね、そのあたりだったんですけども、実際ですね、長谷川さん、今のね戦場のようなビジネス業界を生き抜くための技術というのを、まあ、20、30代のね有望な若者たちへ、ビジネスレターや個人的な手紙という形で、伝えてきたんだそうです。そういった活動がですね、こちらの本の内容に反映されています。で、僕は長谷川さんに一回お会いして、そのセミナーのね、簡単な司会やらせてもらったんですけども、セミナーの内容もですね、やっぱりその今のビジネス環境にものすごい危機感を抱いてるんだなーっていう、そんな感じはありました。今は本当に大変だから、このぐらい気を強く持たなきゃいけないとか、こういうことをしなければならない、かなり強い口調で言われたのが印象に残っています。で、そんな長谷川さんがね、まあ、若者に向けた手紙、まあ、この場合読者の皆さんに向けた手紙が本になってるんですけども、もう本のデザインもですね、レター用紙のようなページのレイアウトに、まあ、1ページにつき1つビジネスで生き抜くための技術を、手紙のようにまとめています。その数なんと135通。この前の社長のノートは完全にノートっぽいデザインでしたけど、今回は手紙っぽいデザインというですね、なかなかね凝った作りになってますね。で、現在ですね、仕事の悩みで壁にぶつかってる人とかね、なんかこうちょっとなんかうつうつとしてる人はですね、まあ、ぜひこちらの本読んでみてください。ノウハウ本ではね、決して得られない気づきが得られるんじゃないかなと思っております。で、小構成なんですが、8小構成なんですけども、タイトルがね結構追うっていう感じなんですよ。欲しい社員とそうでない社員の差みたいのはですね、こう明確にするタイトルなんですけども、まあ、ちょっと聞いてみてください。第1章、行動する人、横着者の人。第2章、仕事のプロになれる人、最後までアマな人。第3章、月を呼び込む人、スランプを招く人。第4章、リーダーになる人、使われて終わる人。第5章、仕事が上手な人、数字を残せない人。第6章、成果を上げる人、結果を出せない人。第7章、味方を作れる人、敵ばかりが多い人。第8章、時代を変える人、時代に飲み込まれる人。はい。まあ、こんなショータイトルなんですけども、2つ目のね、タイトルの方がね、 怖いですよね。行動する人、横着者の人とかね、僕ドキッとしましたけど、あ、僕横着者かもしれないと。で、まあこちらの本ね、そうならないためにはってのも書かれていますので、まあぜひね、刮目して見てみてください。で、どんな時に読むのがおすすめかっていうお話なんですけども、ちょっと迷ったんですけどね、例えば自分自身が置かれている環境が変わった時、まあ何か節目節目ってありますよね、人生の中。例えばそうですね、昇進した時とか、異動になった時とか、会社を変わった時とか、職種変わった時とか、そういう時にですね、ぜひこちらの本ね、手元に置いといて読み返してほしいと思います。というのもですね、以前は気にならなかったところでね、やっぱり目が止まったりとか、同じ言葉でもね、別の感じ方ができたりして、まあ自分の成長や環境の変化を感じることができるんじゃないでしょうか。まあというのも、スタッフがやっぱり、何人かね、昔だったらこの意味わからなかったけど今だったらわかりますみたいな発言があったりとかしたので、僕自身もですね、やっぱりフリーになる前だったらわからなかっただろうなーっていうのがやっぱり書いてあったりとかしてですね、あ、そっか、こういうことが大事なんだなーと、いつ読んでも多分新しい発見がある本じゃないかなというふうに思いました。まあそういう金言が詰まっています。じゃあ手紙の中からいくつかね、抜粋してご紹介していきましょう。まずは第1章から、この手紙です。疲れた、しんどいは禁句。サッカーではよく前半戦を耐えてきた格下チームが相手に1点取られた途端に気落ちして2点3点と取られてしまうケースを目にします。元プロのサッカー選手に聞くと、心の弱いプレイヤーは点を取られると急に疲れが出てしまうのだとか、反対に勝っている時は疲れを感じないそうです。仕事でも、この努力はあまり収入には反映しないななどと思った瞬間、疲れが重くのしかかります。しかし、そこで疲れた、しんどいを口にしたら終わり、もう逆転の目は消えたも同然です。あまりにもゴールが遠いからといって泣き言を口にした途端、自分の力がなえ、周囲の仲間にもその疲れが伝染します。すると全体のチーム力も衰えて、同点にするチャンスもなく、0点のままで終わるのです。辛い時こそまだいけると無理やり思い込む前向きな人を会社は欲しがっています。はい、疲れた、しんどいっていう人結構多いんじゃないでしょうか。これは今回ディレクターのチョイスです。もう言わないぞという自戒を込めてのチョイスらしいですね。続いて第5章から、こちらの手紙。残業は朝やれ。どの会社でも大抵私は朝一番に出社していました。新人時代はもちろんのこと、社長になってからもこの習慣は変わりませんでした。理由は、結局のところ一番仕事がはかどるから。朝早くは上司も同僚もいないので、話しかけられることはありません。もちろん電話もかかってきません。夜やる残業と比べると、実感として2倍の効率で仕事が進んでしまうのです。実は、50年のビジネス人生の中で、私は突発的な理由を除いては、一度も残業したことがないのです。なぜか、それは、朝1時間半の通勤電車の中でその日の段取りを終わらせていたからです。こうすると机に座ると同時に全力で動けるのです。どうも残業の多い人を見ていると、最初のスタートダッシュが苦手な人が多いようです。はい、これは多分朝が弱い僕に対する戒めだと思うんですけれども、まあ残業は朝やれということでですね、これもまたディレクターチョイスなんですよ。でもね、やっぱり朝一番って大事ですよね。驚きのポイントはですね、長谷川さんがその50年ビジネス人生の中で残業したことがないと、突発的な理由を除いてね、これはやっぱりですね、段取り力っていうのが備わってたんじゃないかなーなんていうふうに僕は思います。では最後に、第8章からこちらの手紙ご紹介しましょう。希望の種をまきなさい。日本という国は言霊の国。日本人の深層心理には、口に出したことはきちっと実現すると刷り込まれているようです。だから結婚式のスピーチで、切れる、別れるが意味言葉として嫌われるのです。私は合理主義なので縁起は担ぎません。会議で感じたネガティブ要因は遠慮なく指摘しますし、 希望的な観測で語る部下は断固として叱りました。そんな私ですが、理念や目標などは断るごとに口に出していました。50億円の赤字を1年で黒字にするとか、この赤字会社を子供たちが自慢できるような会社に成長させようなどと、みんなの前で本気で語っていました。そして面白いことに、言えば言うほど希望は実現したのです。その理由は決してオカルトではありません。私がいちいち口に出すことで、目標をクリアするためにはどうすればいいか、社員たちが常に考えるようになったからです。はい、というわけです。最後ちょっとポジティブなね、お話です。今しめではなく、こうしましょうというね、お話を取り上げたんですけども。まあ、3つしかまだね、取り上げてません。全部で135ありますのでね、そのうちの3つです。まだまだこちらの本ね、まだまだこちらの本ね、皆さんが読んで学べる部分たくさん残ってますから、気になった方ぜひ読んでみてください。まとめますとですね、本全体としてはですね、現状や敵から逃げたり隠れたりするんじゃなくて、立ち向かって打ち勝つ方法というのをね、紹介しています。なので、すごい頑張ろうぜっていう雰囲気に思えるんですけど、長谷川さんのね、人柄が柔らかいのかな。多分仕事の時は厳しいのかもしれないんですけども、本としてはですね、もっと熱くなれよみたいな松岡修造さんみたいなノリではありません。どちらかというと、なんかポンと背中を押してくれるっていう、ちょっと強めに押してくれる感じかな。そんなですね、社長の手紙となっておりますので、皆さん、ちょっと頑張らなきゃなとか、今ちょっと自分うじうじしてるなと思ってる人はですね、刺激を受けるためにこちらの本読んでみてください。で、さっきも言いましたけど、人生の節目節目でですね、この長谷川さんの書いていることってのがね、捉え方変わってくるでしょうから、まあ、手元に置いておいてですね、何かのきっかけでパッと読んでもらって、皆さんの座右の書にしていただければと思います。では、書籍情報です。2000社の赤字会社を続々と救った社長の手紙。若い人たちに送り続けた大切なこと。長谷川和弘著。プレジデント社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。長谷川さんの前著である社長のノート、1、2と出てますけども、こちらはですね、それぞれ新刊ラジオ第959回2009年10月29日号と、新刊ラジオ第1121回2010年5月6日号にですね、やっておりますので、まあ、ぜひ見てみてください。場所がわからないよって方はですね、新刊 JP のホームページにリンクを貼ってありますので、今回は、1235回、9月21日号ですからね、こちらのページを見てみてください。この社長のノート1、2の新刊ラジオのね、宛先ペッペッと貼っておきます。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
三度の飯より銭が好き、石橋優です。よろしくお願いします。
やめろや、はい、やめろや。まあそんな感じですね、はい、早速オーディオブックのご紹介なんですけども、
こちらです。
お金を稼ぐ読書術。はい、はい。五の時生さんの本なんですけども、はい、お金を稼ぐ読書術。
これは、あれですか、本を読むことで、はい。お金が降って湧いてくるっていう話ではないんですね。
まあ、そこまで便利な話じゃないんですけども、はい、まあ、僕もすごいぜひ知りたいと思ったですね。本ですけどね。こちらオーディオブックになりました。はい。五の時生さんね、結構知られてないっていうか、知らない人もいるかもしれないですけども、うん、結構ね、遅咲きってわけじゃないんですけど、30歳の時に、企業を志して、はい、33歳で3億円を作った、っていう、まあ、30歳ぐらいから多読になったんですよ。それまであんまビジネス書読んでなかった。
すごいですね、はい、そっから3億円って。
そうで、まあ、簡単に言うと読書って効率のいい投資だよねというお話で、うんうん、じゃあお金を稼ぐ読書術となったわけですね。
はい、
はい、で、その後藤さんが言ってどんな風に本を読んでるかとか、はい、例えばですね、皆さんよく僕も聞かれるんですけど、速読とか、はい、多読だった方がいいんですかって言われるんですけど、後藤さんはそんなことないと言います。
あ、違うんですね。
そうじゃないと、
はい、
うん、あともですね、まあ、本を読むときにこういうことをしてるよとか、うん、あとはね、かゆいところに手を置くというか、読書家の方だったらね、あーと思うのがですね、本屋で買ったら、はい、すぐに読もうっていう提唱してまして、
はいはいはい、
面白いのが後藤さんがわざわざ表にするのかそれと思ったんですけど、どこで買ったらどこの
カフェでの読むことにしてますて書いてるんですよ。
買って読むマップみたいな。
そうそう、だから例えば神保町の三省堂書店で買ったらスターバックスコーヒーかジョナサン、ジョナサンって思うんですかね。あとは有林堂ヨドバシ秋葉店で買ったら秋葉原駅のタリーズコーヒーかスターバックスコーヒー
決まってんですね。
決まってるという。まあ、そんな風にですね、後藤さんなりの読書術が書かれている本です、はい。まあ、後藤さんファンとかね、あと読書術が気になる方はぜひ読んでみて、ぜひ聞いてみてください。
はい、というわけで、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。というわけで、
はい、
はい、本日もゲストが来ちゃってます。
あ、はい、
勝手に来ちゃってます。
そうなの、
はい、はい、フィービー広報室エロイヤらしいでおなじみの中川まみちゃんです、どうぞ。
はい、エロイヤらしくはないと思うんですけれどもはい、こんにちは、フィービー広報室の中川まみと申します。
困ってる、困ってる、困ってる、困ってるで、はい、振らなきゃよかったね、振らなきゃよかったね何しに来たのかな。
はい、ちょっと皆さんに聞いていただきたいことがありまして、はい、こちらお邪魔しました。
ありまし
てすごい停止して
お知らせがありましたとかじゃなくて聞いていただきたいことが
おでんかん様
じゃあ皆様聞いていただきましょう。
はい、お願いいたします。はい、はい、今新刊 JP とフィービーでオーディオブックのモニターキャンペーンをやっております。
はい、
はい、こちら新刊ラジオのリスナーさん限定でして、2000円以下でまとめ買い以外のオーディオブックを聞いてアンケートにお答えくださった方に半額返金とす半額返金するというお得なキャンペーンです。
はい、
はい、そうなんですよ。
2000円以下のオーディオブックが半額、
はい、そうなんですよ。
ただしちゃんとアンケートには答えていただくと。
そうなんですよ。
で、はい、こちらのアンケートっていうのも、あれなんですよね、
はい、
フィービーのことだと皆さん思ってるかもしれませんけども、
はい、
僕ら
そう、
はい、ていうかこの新刊ラジオ、
新刊ラジオの方
についてのアンケートを、はい、募集して、別にね、お前本当に新刊ラジオ聞いてんのかよとかそういうノリじゃないんですよ。
ないんですよ。
むしろディレクターが意見募集したい。
はい、
はい、
まあ、新刊ラジオからそのフィービーの方に行ってくれる方が多かったので、
はい、
ここでね、我々も何かを還元しないといけないと、
はい、
いやもう本当によろしくお願いします、
はい、大いに思うところがあって、
はい、そうだからね、そういうふうに人によってはいや矢島と石橋に騙されてオーディオブック買っちゃったけどこれで元を取ろうかなぐらいでもいいんですけど、
ね、はい、いいんです、いいんです、
はい、
でまあそんなキャンペーンをですね、まみちゃんが社長をぶん殴りながら企画してくれたので、
はい、
殴ったの、
ごめん、殴ってたんですよ。
絵が浮かぶ、
浮かぶな。
上田君が、お、やめてくれって。絵が浮かぶ。
そんな立場じゃないですよ。
多分やってないと思うんですけど。
絶対やってない、はい、できないよ。
まあそんなキャンペーンを、はい、やっていますので、ぜひぜひ皆さん、
はい、お試しください。
試していただきたいと思います。
はい、
というわけで、本日お相手は
矢島雅宏と
石橋優と
中川まみでした。
エロいやらしい。
やっ。
まあ、バシさんがどれだけエロ親父かってこと分かっていただいたと思うんですけどね。
バシさんがですよね。
エロいよ俺。
え？